栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は新小山市民病院副院長脳神経内科川上忠隆先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
新小山市民病院、脳神経内科の川上忠隆と言います。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。
さて今週は認知症についてのお話です。認知症と言いますと、もう多くの方が認知症と聞いてどんな病気かイメージが湧くのではないかなというふうに思うんですが、改めて先生、この認知症とはどんな病気なんでしょうか。
はい、それではですね、かいつまんで説明させていただきたいと思いますけど、まあ、本気でやると本当1時間あっても2時間あっても終わらなくなっちゃいますんで、ごくごくかいつまんでということになりますが、まあ、一般的には認知症もというと一般の方はですね、やっぱり物忘れというふうなイメージが非常に強いかと思うんですね。で、まあ、物忘れは確かに認知症の症状の一つではありますけども、それだけでは物忘れするからじゃあ認知症かというとそういうわけじゃございません。物忘れというかね、これは例えば、まあ、正常の加齢、要するにお年を召されれば、みんなどうしても忘れてしまうことは多く、忘れてしまうというのはもう多くなってしまう。まあ、自分もちょっと怪しくなってきたところが年齢的にあるんですけども、はい。ね、認知症、今よく言われるのが、認知症の方の物忘れと、それから、まあ、年を取っての普通の、まあ、生理的な物忘れという違いというのは、まあ、認知症の方はヒント言われても全然思い出せない。ね。加齢性のものというのは、例えばお昼みんなで出かけて食べたんだけど、何食べたんだっけな。ね。で、お家の人から、お蕎麦屋さん行ってね、天ぷら蕎麦食べたでしょって言われれば、ああ、そうだったと。ヒント言われれば思い出せることが結構多いのは、まあ、正常の方かな。比較的正常かなと。認知症の方っていうのは、それはもうそもそもが、もう記憶から全くなくなっちゃってますんで、おそば屋さんに行ったらそんなこと誰も言ってないとか、ね、そんなものを食べてないとか、会ったこと自体がもうすっかり飛んじゃってしまって、もう分かんなくなってしまっていると。物忘れ、質の方の違いは非常に大きいものがあるというふうに考えます。あとはですね、やっぱり一番というか、特に気をつけなくちゃいけないというのは、認知症が始まってきたらどうなるかと言いますと、やはり今まで日常生活でちゃんとできていたこと、普通、仕事なんかも含めてですね、いろいろできてたことができなくなってくるということが一番物忘れ以外には、ちょっとポイントになるかというふうに思います。例えば家事なんかね、主婦として一生懸命家事をやってた人、買い物に行って、ちゃんと自分でお金支払って、で、帰ってから料理をしてというのがちゃんとできてた。そういう人が味付けがおかしい。買い物に行っても同じものばっか来て、冷蔵庫を開けてみたら、ね、豆腐が5つも6つも入ってるとか。ね、牛乳パックが3つも4つも入っていると、で、買ったものは、前に買ったことを忘れて、また同じものを買っちゃうとか、料理がうまくできなくなった、味付けが変わってしまう、そのようなことも、で、これ日常生活、ね、ちゃんとできてたことはできなくなってきているということですので、そのようなものも認知症の方を疑う、まあ、十分なきっかけになるかというふうには思います。まあ、とっかかりとしてはそういうところがまずあるかと思いますけどね。
物忘れとはやはり質が違うというのが、認知症なわけですね。
そうですね、はい、
はい。なぜ認知症が起こるのか、ちょっとこの原因について、はい、少し教えていただけますと助かります。
はい、これもですね、また言い出せばキリがないんですけども、はい、まあ、一般的に認知症というと皆さんイメージされるのはアルツハイマー型認知症、アルツハイマー病というやつですね。これは頭の中でですね、アミロイド β というのもそういう、まあ、老廃、言ってみれば脳の老廃物です。それが頭の中に溜まってくる。で、それに遅れて、今度はね、タウタンパクという、まあ、特殊なタンパクなんですけど、それも溜まってくると。アミロイド β の方が神経の細胞の中に溜まって、神経細胞の外の方にはタウタンパクがだんだん溜まってきて、そして認知症が出てくる。これをアルツハイマー病というふうに言うんですね。で、これは認知症のうちの一つではありますけれども、すべてじゃないと。認知症のうちの大体2人に1人ぐらいはこのアルツハイマー病であろうというふうには考えられています。ただ残りの方っていうのはもういろんなものがあるということですね。例えば、まあ、統計によってそれは種類がいろいろ割合と違ったりしますけども、パーキンソン病という病気の方、ご存知の方も多いかと思いますが、 パーキンソン病と元は同じ、原因で起こる、レビー小体型認知症という病気があります。これは、ですね、幻覚だとか、幻覚妄想だとか、意識レベルの変動と言いますけど、今ね、元気にしてた人が、こうなんかぼーっとなってしまってとかですね、そういうのを繰り返しちゃうとか、そういうような症状が特徴として認められますが、これはまたアルツハイマーとは違って、アルファシヌクレンというタンパクの方の異常によって起こるものというものがあります。その他、内科的な病気に関係したもの、ですね、そういうものとしては、例えば、甲状腺機能、低下症というやつですね。甲状腺機能亢進症というのは、バセドウ病という、目がね、こう飛び出てくるということで、皆さんよくご存知かもしれない。逆にホルモンの方が足りなくなっちゃう方だと、甲状腺機能低下症で、ぼーっとなってしまって、本当に認知症と同じように見えてしまうと。それから肝硬変とかですね、肝硬変などでアンモニアの方とか、そういうようなものが体に溜まってくると、やはりこれも頭の方ですね、意識レベル、ボートというか、いわゆる認知機能の低下というのが起こって、パッと見だけではもう認知症と区別がつかないというような、そういうようなものもあります。その他、変性疾患、脳の神経細胞に変性を起こすものも、いろんな種類があります。溜まってくるタンパクもいろんな種類があるので、もう、本当に数が多いんですけど、代表的なもので、あと残りは、代表的なもので言いますと、脳血管性認知症ということですね。脳血管障害による、要するに脳梗塞、脳出血、このようなものを元にして、そういうのが起こると、脳の細胞はだんだん壊れてなくなってしまいますので、そして認知機能、頭の働きが低下して認知機能低下というのが起こるということで、アルツハイマー、レビー小体型認知症、そして、脳血管性認知症、その他、前頭側頭型認知症とか、またいろいろありますけれども、内科疾患に伴うようなものもあるし、内科疾患に伴うようなものというのは、元の病気の方を治療すれば良くなる可能性がこれ十分あるので、そういうところを見逃さないようにすることも必要かということになってきます。みんなが全部アルツハイマーですよというわけじゃないので、そこはですね、注意していただきたいというふうに思います。
なるほど。一括りに認知症といっても様々な病気があるというのが今先生の話から伝わってきたんですけれども、具体的にそれぞれの病気、認知症のその病気によって治療方法も違うのでしょうか？
原因をですね、やっつけるということはなかなか難しいというのが認知症であります。ただ、さっき言ったように内科疾患に伴うようなものであれば、元の病気の方を治療することによって良くなる可能性があります。で、それから頭に水が溜まってくる正常圧水頭症というのもあります。で、これは頭の方、手術してですね、水が抜けるような手術をすると、全てではありませんけども、良くなる可能性もこれもありますということです。100%ではなかなかうまくいかないことも多いんですけどね。で、そういうようなものに比べると、神経変性疾患というアルツハイマー病であるとか、レビー小体型認知症というのは、根本的な治療というのは、はっきり言うとないということになってしまいます。新しいお薬の方が出たと、これも皆さん、最近ですね、ニュースなどで聞いてご存知かと思います。アルツハイマー病に対する治療の方という薬の方が、このアルあのさっき言いましたアミロイド β というのが溜まってきたものを取り除く治療の方というのが、点滴による治療ですね。これが薬の方が2種類できまして、でもうすでに病院の方で使えるようになってきているということになります。ただ、この効果というのが、じゃあそのアルツハイマーに対して投与したときに、アミロイド β が、ほぼね、かなり消えるというふうに、もうほとんど全部消えてしまうとまでも言われていることもあるんですが、ただし、認知症、じゃあそれで認知症が消えてなくなるかというと、これは残念ながら消えてなくなることはないということですね。効果としては、アルツハイマーの方の進行を、半年ぐらい、使ってない人に比べて半年ぐらい遅らせることができる。これはあくまでも平均的な試験の結果ですので、人によっちゃもっと長い人も当然おられるでしょうけども、認知症が消えてなくなる治療じゃなくて、経過の方を長引かせるということ。いい時期をだから長引かせることによって、その人の、生活の質というのを少しでもね、保てる時期を長くしてあげましょうというのが、その新しい薬の、目的だというところになりますですね。レビー小体型認知症とかになると、これは同じ神経変性疾患とか言っても、いろんな、まだ、研究段階ですので、実際に応用はされてません。同じように溜まってくるものを除いてくる治療の方というのは考えられてはいますが、まだ実用にはなってないというところですね。 まあ、治療の主なものとしてはそういうのが挙げられるかと思います。
なるほど。新薬のニュースは、その話が出てきたときに、夢の薬ということで、かなり大きく取り上げられましたけれども、まだその薬を使ったからといって、すべてが治るというわけではないわけですね。
非常に残念、そこはね、ちょっとあれなんですが、期待を持っておられる方には、なんかすごく申し訳ないんですけども、治る治療じゃ残念ながらないと、ただ経過のそういうふうに、頭の中から取り除くことで、なるべくそれを悪化するのをゆっくりさせましょうというのが主な目的だというところですね。なんといっても、アミロイド β の方だけが問題じゃなく、それによって神経細胞というのも溜まってきたとき、ある程度壊れてますんで。残念ながらそれをアミロイド β 取り除いても、神経細胞壊れたのはまあ元には戻んないんで、やられてるし、その脳の機能低下した部分はどうしても取り除いたからといって、全部すっかりきれいさっぱり元に戻るというわけにはいかないというところになると思います。
先生、認知症は予防できるのでしょうか？また何かその方法はございますか？
なかなかそうね、これをやったら絶対大丈夫ですと言えるものは残念ながらありません。ただし言えることはですね、やはり元気なうちから頭を使って体を動かすということね、それによって脳に刺激を加えるということになりますので、それは絶対にやっといた方がいいかなと。まあ、時々ですね、研究なんかで言われているのは、最近の、ですね、認知症の方の将来の推計の方の話なんですけども、この前、去年ぐらい出たデータの方ではですね、将来の10年後だったか5年後だったか、下方修正されて、少し減るんじゃないかと。で、それは、まあ、生活習慣の改善だとか、あるいは、ですね、まあ、要するに、やっぱり学歴の、まあ、それなりの学歴というか、教育歴が長い人の方が、ちょっとなりにくいんじゃないかという話もあるようなんです。まあ、これは学生時代、頭が良かったからならないというわけじゃないですけども、やはり勉強する、そういう姿勢をずっと持ち続けるというようなことですね。頭を使うということです、そうする。頭を使って体を動かす。よく言うのは、散歩するには一人じゃなくて、誰かね、パートナーの人と歩いて、散歩しながら、周りを見ながら、景色について話をする。まあ、よそ見しちゃ危ないですけどね。で、あるいは、なぞなぞ出しながら歩くとか。なぞなぞ見えるものに対して、そのね、と、ちょっと質問したりとかね。そういうので、目で見て、刺激を受けて、口に出して、それから体を動かす。体を動かすことで、頭にもやっぱり刺激は当然いきます。で、家でじっとね、テレビね、それこそ椅子に座ってテレビ見てるだけじゃ、これ頭の働きはやっぱりどうしても、もう鈍ってくるというのはもう確実に言えるんじゃないかと思う。そのように、頭だけじゃなくて、体も両方動かしていくということ。昨今言われてるそのフレイルだとか、ロコモティブだとか、そういうような問題というのは頭の方にも関係してるんだということを、ぜひですね、覚えておいていただければというふうには思います。
なるほど。適度な運動と、あとなんかこう、何かに興味を持っ
そう
て、
です
ちょっと
ね。
調べてみるとか、あと人とコミュニケーションすることが、
非常に重要だと思います。
ああ、なるほど。
自分で一人で生活できてからいいんだという。まあ、中には一人でね、ちゃんと雇われ方もおられますけど、どちらかというと、もともと一人の方じゃなくて、例えば配偶者が亡くなられて、一人ぐらいになってしまったと。で、他のと人とも付き合いがなくてということで、気がついてみた、周りの人が見て気がついてみたら、かなりこうね、認知症の方が進んでたというケースも少なからずあります。やはり、周囲、いろんな刺激を受けてという、こちらからもね、発信して、刺激も受けると。そういうようなことっていうのは、やっぱり一番重要になってくるんじゃないかな。そういう意味での、その学びというか、ね、一生続けていく、そういうのも必要だと、重要ではないかと思いますし、まあ、趣味なんかをずっと続けるとか、ね、そういうこともすごく重要だと思います。年取ったからもう何もいいわというのは、これはやっぱりやめといた方がいいんじゃないかなというふうに考えます。
そうですね。もう体が動くのだったらもうどこかに出かけて何か楽しいことを見つけるっていうのが大事なんですね。
まあ、当然、お年召されて、体の動きが悪くなってくる方、当然おられます。それはその人に合った運動なり、そういうのをまた考えてやっていけばということで、人と同じようにやる必要は全然ないです。マイペースでいいですからということで。ね。それがやっぱり一番重要だと思う。人と同じことをやろうとすると、これは絶対無理が出てきます。
そうですね。
重要なところはやっぱりそこだ。マイペースでいきましょうということですね。
マイペースで行きましょうですね。
で、
ありが
あ
とうご
と
ざい
は
ま
ですね、まあ、家族の方によく言うのは、例えば、 脳トレだとか、ああいうのをね、やった方がいいんでしょうかと聞かれますけど、本人さんが喜んでやってられる分には全然問題ないと思うんです。ただ、ね、小学校の宿題じゃあるまいし、嫌々ながらにさせられてというのはね、本人さんが嫌がってんのに、頑張って頑張ってとか、これは逆効果になっちゃうかなと。とにかく本人、やってる人が楽しめることをいっぱいいろんなものをやっていきましょうというのが一番望ましいんじゃないかなというふうには、そういうふうに普段の外来でも説明はさせてもらっています。
なるほど、ありがとうございます。何か少しね、こう我々にもできそうなところもあるんじゃないかなっていうところで心がけたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。今週は新大山市民病院副院長、脳神経内科川上忠隆先生にお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ、教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。